今回見ていくのは、山形県大石田町の大石田未来づくり支援事業補助金交付要項。町が地域の未来のために定めた、まあ、補助金のルールですね。
はい、公式のルールブックという感じですね。
これを見て、町がどうやって地域を元気にしようとしているのか、そのポイントをこう掴んでいきたいなと。
ええ、どんな目的で、どういう人たちが対象で、どんな活動に使えるのか。
そうそう。で、どうやったら支援を受けられるか。これをサクッと見ていきましょう。
はい。
まず、この補助金の目的、第1条ですね。住民自らが実践する未来の町づくりや人づくり活動を支援するってありますね。
ええ。
地域課題の解決とか活力維持を目指すと、大石田町らしさを生かすとも書かれてます。
ここやっぱり注目したいのは、住民自らが実践するっていうところですよね。行政主導じゃなくて、住民のアイデアとか、そういうのを後押しするぞと。
なるほど。自発的な活動を応援するみたいな。
そういう姿勢が見えますね。まあもちろん予算の範囲内で、ちゃんとルールに基づいてっていうのはありますけど。
ふむふむ。じゃあその支援を受けられるのは、具体的にはどういう人たちなんですか？第2条を見ると、3つのタイプが。
はい、ありますね。
まず町内の各地区、それから町内の公民館分館で、3つ目が町内を拠点にしている非営利団体と、この非営利団体はなんかいくつか条件があるんですね。5人以上でメンバーの半分以上が町民じゃないとダメとか。
そうですね。あとは政治とか宗教活動、暴力団関係は対象外という。
これはやっぱりちゃんと地域のための活動にってことですかね。
そういうことだと思います。広く対象にしつつも、やっぱり地域に根ざした活動で、あと公益性とか団体の、まあ、健全性っていうんですかね、そこはちゃんと見ますよと。
なるほど。税金を使うわけですからね。
はい、そこは大事な線引きですね。
納得です。じゃあ次に、肝心のどんな活動に補助金が出るのか、第3条とあと別表1ですか。
そうです。
大きく分けて2種類ですね。未来の街づくり、これはイベント開催型。それと未来の人づくり、こっちは地域課題解決型。
そうですね。どちらも基本的には新しい事業というのがポイントですね。
へえ。街づくりの方はユニークな新しいイベントとかで、補助率が10分の10、上限は50万円。
はい。
で、人づくりの方は人材育成の研修とか、環境保全、健康づくり、インバウンド対応とか。そういうので、こっちも補助率は10分の10だけど、上限は30万円。
上限額が違いますね。
イベントの方がちょっと高いんですね。これは何か理由があるんですかね。
まあ推測ですけど、イベントみたいな街づくりはこう短期的に多くの人を巻き込みやすいとか、にぎわいを作る効果が大きいとか、そういう期待があるのかもしれませんね。
ああ、なるほど。
一方で、人づくりはもっと地道に長期的な視点での投資みたいな位置づけなのかもしれません。
面白いですね。ただこれ、継続する場合は補助率が下がるって書いてますね。
そうなんです。これはやっぱり毎年何か新しいことに挑戦してほしいという、まあ、メッセージとも取れますね。
なるほど。常に新しいチャレンジをと。
ええ。
ただ継続したい団体からすると、次の年の資金をどうするかっていうのは課題になるかもしれません。
確かに。ちなみに対象にならない経費もちゃんと決まってるんですよね。別表2で。
はい、細かく例示されてますね。講師への謝礼とか消耗品、印刷費なんかは OK ですけど、団体の運営費そのものとか飲食代、特にアルコールはダメと。
うん、そこは明確なんですね。
透明性とか目的に合ってるかっていうのが求められますね。さて、じゃあ手続きの流れ、これも結構ステップがありそうですね。第4条から7条、あと11条、12条あたり。
ええ、公的な補助金だと、まあ表現的な流れではありますね。
まず事業申請書を出す。計画書とか予算書も一緒に。
はい、それを町長に出します。で、内容が審査されて、OK なら、まず事業計画承認通知書っていうのが届くんですね。
あ、まず承認が先なんですね。
そうです。で、その通知を受けてから正式に補助金の交付申請をすると。
なるほど、2段階。
ええ、そしてそれで交付決定通知書を受け取ると。
で、事業が終わったら、今度は実績報告書、領収書とかをちゃんと添付して。
はい、それを提出して内容がチェックされて、問題なければ補助金が支払われるという段取りです。
結構しっかりしてますね。
ええ、やはり公的なお金ですからね。 申請、審査、決定、報告、支払いと段階を踏んで透明性と公平性を保つ必要があります。
第33条には必要なら審査委員会も置くって書いてますね。
そうですね、客観性を担保する仕組みです。まあとはいえ書類を揃えたりするのは初めての方には少し大変に感じる部分もあるかもしれませんね。
なるほど。というわけで今回は大石田町の未来づくり支援事業補助金の要項をかいつまんで見てきました。
はい。
住民が主役になって何か新しい地域活動を始めるぞっていうのを町がちゃんと後押しする制度なんだなっていうのが分かりました。
まさに地域の課題に自分たちで取り組むとか、地域の魅力を高めるアイデアを実行するとか、そのための、資金的なサポートの枠組みがこの要項で具体的に示されているということですね。地域の未来を住民の手で作っていく、そのためのなんか大切な仕組みと言えそうです。